マルコによる福音書第6章7節から13節。イエス・キリストの生涯その33。十二使徒の派遣。また十二人を呼び、二人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。そして旅のためには杖一本の他何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出て行くまではその家にとどまりなさい。あなた方を受け入れず、あなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出て行くときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして十二人は出て行って、人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。
イエス・キリストのご生涯を順を追って見ていくシリーズの33回目です。順番から言いますと、長血の女性の癒し、それからヤイロの娘のよみがえりの奇跡、この2つが来るところなんですけれども、長血の女性とヤイロの娘、この2人につきましては聖書の女性シリーズで取り上げました。それからお父さんのヤイロについては信仰の助演男優シリーズで取り上げましたので、今回はスキップさせていただきたいと思います。今日のメッセージは12人の主だった弟子たち、いわゆる十二使徒がイスラエルの各地に使わされて、そして奇跡を行いながらイエス様のことを述べ伝えることになったという話を取り上げていきます。で、ここから私たち人間に対するイエス様の思い、私たちのことについてイエス様がどんなふうに思ってらっしゃるのかということを見ていきたいと思います。それによって私たちが大いに慰められたり励まされたりすればいいなと考えています。まずは前半は今回の箇所を丁寧に見ていきたいと思います。7節。また12人を呼び、2人ずつ使わし始めて、彼らに汚れた霊を制する権威をお授けになった。またって書いてあるんですね。で、これは前の話を受けている言葉ですね。この直前に何が書いてあるかということなんですが、さっき言ったようにヤイロの娘をよみがえらせたっていう話があるわけですね。で、このヤイロの家、おそらくカペナウムにあっただろうと考えられていますが、このヤイロの家を去った後、イエス様は故郷であるナザレに向かわれたんですね。この時から遡ること約1年前、イエス様はその時もナザレを訪問していらっしゃいます。その時ナザレの人たちはイエス様のことを救い主だとは認めませんでした。ちっちゃい時からずっと見てきた大工の小せがれじゃないかと言って受け入れなかったわけです。で、そればかりか、彼らの不信仰を責めるイエス様の言葉にナザレの人々は怒りを覚え、イエス様のことを崖から突き落とそうとさえしました。このナザレ伝道についての解説は今年の1月8日にお話をさせていただいたところです。あれから1年が経ちました。その間イエス様はあちこちで奇跡の技を行いましたし、人々に神の国についての話をしてこられました。1年経ったら相当の情報がナザレの村にももたらされたはずです。あのイエスという人はすごいぞっていう噂話はこの1年の間にたっぷりとナザレに届いているはずなんですが、今回もナザレの人々はイエス様を拒否 いたしました。そこで聖書には何と書いてあるかというと、この7節の前ですね、5節と6節、これはアウトラインの方をご覧ください。次のように書かれているんですね。それで何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を巡って教えられた。これが直前の出来事なんですよね。イエス様がびっくりするくらいの不信仰であったということです。イスラエルの国はすでに公式にイエス様のことを救い主ではないと決定をしていました。イエス様を救い主だと信じるユダヤ人はたくさんいたんですが、国としては拒否したわけですね。それ以降イエス様の活動の目的が変わったということはこれまでも繰り返しお話ししてきました。以前はできるだけたくさんのユダヤ人にご自分が救い主だということを伝えて信じさせること、これが目的でした。そのために印としての奇跡をたくさん大勢の人の前でイエス様は行ってこられたわけです。ところが公式に拒否されて以降は弟子たちを訓練することがイエス様の活動の主な目的になったわけですね。その一環としてこの頃のイエス様はご自分のことを救い主だと信じた人の前でしか奇跡を行わなくなっていました。ヤイロの娘がよみがえるというとんでもない奇跡を行った時も3人の弟子と両親のほかはその奇跡の現場に入ることをお許しにならなかったわけですよね。しかし代わりにイエス様は12弟子をイスラエルの各地に派遣して悪霊追い出しや癒しなどの奇跡を行わせました。それが今日の箇所です。これは弟子たちを訓練するためですね。お医者さんとかあるいは学校の先生とかがね、実際の仕事を始める前に実習というのを行わなければなりませんね。あの実習みたいなものです。これからイエス様は十字架にかかり復活した後天にお帰りになるわけです。弟子たちだけが残されることになります。聖霊様に満たされた後弟子たちは出て行って奇跡を行いながらイエス様こそ救い主だということをあちこちで証しをしていくわけです。そのための実習がこれから行われようとしているわけですね。実習に向かう十二使徒にイエス様は悪霊を追い出す権威をお授けになったということが今日の箇所で書かれています。権威というのは相手がたとえ嫌がったとしても思い通りに相手を動かすことができる雰囲気、迫力のことです。悪霊というのは神様に逆らう悪い霊のことですが、その悪霊でさえもイエス様は言うことを聞かせることができるわけです。イエス様が命じたらどんなに悪霊が嫌だ、この人に取り付いたままがいいと言ってももう出て行かざるを得ない、そういう力をイエス様もお持ちなんですよね。神が人となって来られた救い主だからこそ持っている権威、力です。しかしその同様の権威が人間である弟子たちにも与えられたわけです。その力は弟子たちがもともと持っているものではなくてイエス様がお授けになったものです。そういう力を与えられて彼らは出て行ったわけです。何もする力が持たないまんまね、とにかくやってこいって言って、使わされたわけではなくて、奇跡を行う力、悪霊を追い出す力というのを与えられた上で彼らは派遣されることになったわけです。そして 今回のこの十二使徒の派遣というのは、ただ使徒たちを訓練するためだけの目的で行われたものではないんですね。それはイスラエルの人々に対するイエス様の深い憐れみの心から出ているわけです。マタイの福音書には今回の話の直前に次のようなエピソードが書かれています。マタイ9-35-38、これも引用してありますのでアウトラインの方をご覧ください。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい。羊というのはあまり賢い動物ではないそうです。そして弱いんですね。羊飼いが世話をしてやらないとすぐ迷子になったり飢えてしまったり、どこにね食べ物があるかなかなか自分で見つけられずに、飢えてしまったり、穴があるのに平気でそこにね突っ込んでいってその穴に落ちてしまったり、それから木の枝に毛が引っかかって身動きが取れなくなってしまったり、そして野獣に殺されてしまったり、するわけです。なかなか 手がかかる、動物のようです。イエス様の目には救い主だということを、イエス様が救い主だっていうことを信じていないイスラエルの人々が羊飼いのいない羊のように見えました。イスラエルは国としてはイエス様を拒否しました。そのために紀元70年に国が滅びるという裁きを彼らは招くことになったんです。しかし個人的にはまだイエス様を救い主だと信じて救われる人が起きる可能性があります。たとえ国が滅びたとしても霊的な救いを得ていれば、その人は永遠に続く祝福を手に入れることができます。そして地上でも導き手であるイエス様を信じイエス様に従うことによって、どんなふうに人生を送ったらいいかを知ることができるわけです。羊飼いがいなくてあたふたしていた羊が羊飼いを見つけて安心して暮らすことができるようになるわけですね。そこでイエス様は救いの道を述べ伝える伝道者を起こしてくれるようにお祈りしなさい。そんなふうに弟子たちにお話しなさいました。そしてあなたたちがそれをするんですよと。他にもたくさん、働き手が必要ですが、あなたたちもその働き手になるのですよということで、今回十二使徒が伝道旅行に使わされたわけです。それは彼らの訓練のためという目的だけではなくて、この12人を通してイエス様を信じる人が一人でも多く起こされるようにイエス様が願われたからです。イエス様は1年前にすでに拒否されて殺されそうになったナザレの村に再び足を向けましたね。これも今度こそ信じてほしいという願いを持っておられたからです。十二使徒派遣、今回の出来事はイエス様の人間に対する深い憐れみ、何としても救い出して神様との関係を回復させたい、そして永遠に続く苦しみではなくて永遠に続く祝福を体験させたい、そう願う愛の思い、イエス様の愛の思いの表れなんですね。次にイエス様は使わされていく弟子たちに注意事項を語られます。8節と9節、 そして旅のためには杖一本のほか何も持たないように、パンも袋も胴巻きの小銭も持っていかないように、履物は履くように、しかし下着は2枚着ないようにと命じられた。まあ、これ余計な持ち物は持参するなということです。やはりマタイの福音書の方にはその理由が書かれています。マタイ10の10、これも引用してありますのでご覧ください。マタイ10章の10節、働く者が食べ物を得るのは当然だからです。つまり神様が伝道旅行に必要なものをすべて用意してくださるから余計なものを持っていかなくてもいいですよと言ってるわけですね。弟子たちは神様が支えてくださるということを信じて出ていかなければなりません。そして実際にそのようにしたんです。今回読みませんでしたが、30節を見ると12人の弟子たちはみんな無事にイエス様のところに帰ってきています。ですから確かに神様は弟子たちの必要にこの伝道旅行中応えてくださったということなんですね。次に10節ご覧ください。具体的にどのように神様が弟子たちを支えてくださるかということが語られています。また彼らに言われた。どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまりなさい。マタイの福音書の方にはもう少し詳しく書いてあります。マタイ10の11、どの町や村に入ってもそこで誰がふさわしい人かをよく調べ、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。ふさわしい人を見つけてその人の家を拠点にして、その町やあるいはもう少し足を伸ばして、近くの村などに出かけていって奇跡を行いながらイエス様が救い主だということ、これを述べ伝えるんですよとおっしゃっています。まあ、これは当時のユダヤの文化的な背景もあります。中東では旅人をもてなすというのはこれは当然のエチケットマナーとして根付いていたわけです。特に聖書を教える教師を家に招いて、そしてもてなす、そしてその活動を支えるということ、これは神様に仕える大切な奉仕であるというふうに考えられていたわけです。ですから町に着いたらそういう経験な人がいないかなと弟子たちは探すわけです。もちろんその人がイエス様をすでに救い主だと信じている人ならばさらにいいですよね。で、そういう人のお世話になるから自分がその下着の替えとか、お金とかそういったものを持っていかなくてもいいということですね。これは今の時代にストレートに適用はできませんよ。例えば宣教師がどっかね、どっかの国に使わされていくときに下着1枚だけで行くとかね、お金一切持っていかないとか、そういうことはありえないわけです。ちゃんと生活の準備をした上で彼らは出かけていくわけですよね。ただ当時のイスラエルではそういう文化的な背景があったので、その流れに乗って伝道しなさいということが語られているわけです。で、信じようとしない人に対してはどういうふうに対応するかということが次に語られます。11節、あなた方を受け入れずあなた方の言うことを聞かない場所があったなら、そこから出ていくときに彼らに対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。このように言われています。12人の弟子たちは イエス様こそ旧約聖書が約束してきた救い主であるということ、そしてその救い主がすでに登場したので、聖書が実現を予言してきた神の国、その実現が近づいたということ、これを伝えるようにイエス様に命ぜられました。これを御国の福音というふうに言います。イエス様こそ救い主ですよと、だから神の国の実現が近づきましたよ、これを御国の福音というふうに言うんです。福音書時代の人はこの御国の福音を信じて救われたんですね。だからその救いのメッセージを伝えるようにとイエス様は十二弟子にお命じになりました。しかしある町や村に行って、そこの人たちがあのナザレ村の人たちと同じように誰も弟子たちのメッセージに耳を傾けない場合にはどうしたらいいか、その場合には天から火を下して彼らが滅ぼされるように祈りなさいとイエス様はおっしゃったわけではありません。足の裏の塵を払い落とせ、そうおっしゃったんですね。まあ、乾燥している地域ですからね、歩くとすぐに、土ぼこりがサンダルにくっつくわけです。でそれをパーンと払い落としてその町や村を出ていきなさいということです。彼らを呪うのではなくてね、そういうふうにして出ていきなさいっていうんです。この足の塵をパンと払って出ていくっていうのはどういう意味があるかというと、この町の人々が私の語る言葉を受け入れないで、その結果神様からの裁きを招くことになったとしても私の責任ではありませんという意味です。これはあなたたちが選んだことですよということですね。そういう意味、象徴的な意味を表しているわけです。旧約聖書に出てくる預言者にエゼキエルという人がいます。この人はバビロンによって、多くの人々がバビロンの都に連れて行かれますが、その一団の中に、いました。でバビロンで、伝道、この預言者としての活動を行うわけですが、このエゼキエルが預言者として神様に選ばれた時に次のような言葉を神様から語られるんですね。エゼキエル書3章18節から19節、これも引用してありますので、ご覧ください。右側の方のページですね。エゼキエル3の18から19、私が悪いものにあなたは必ず死ぬという時、もしあなたが彼に警告を与えず、悪いものに悪の道から離れて生きるように警告しないなら、その悪いものは自分の不義のゆえに死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪いものに警告を与えても、彼がその悪と悪の道から立ち返ることがないなら、彼は自分の不義のゆえに死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。これどういうことかというと、預言者としてあの人がやってるあの悪いことについて、このまま悪いことを続けてると神様の裁きによってあなた死ぬことになるよと、警告しなさいっていうふうに、まず神様がエゼキエルに語られた時、エゼキエルがそれを忠実に語らないで黙ってたとする、そうするとその人はずっと継続して悪を行い続けるわけですから、やがて神様からの裁きを受けて死ぬだろうと。でも彼が死んだのはあなたのせいですから、というのは警告しなかったんだから、私はあなたも裁きますよと。ただあなたが忠実に語ったのにその人が受け入れないで悪をやめなかったとすると、でそうするとその人は神様の裁きによって死ななきゃいけない、だけどあなたは忠実に語ったんだから私はあなたを責めることしませんよということなんですね。つまり相手が聞こうが聞くまいが、あなたの責任は私が語れと言ったことを忠実に語ることですよと。 相手がそれを聞くかどうかはあなたの責任ではないですよっていうことなんですね。今回イスラエル各地に使わされる弟子たちもエゼキエルと同じです。イエス様が語れとおっしゃるメッセージを忠実に分かりやすく伝えることが十二弟子の仕事、彼らの使命、責任であって、聞いた人がどう判断するか、つまり信じるかどうかまでは責任を負わされることはないということなんです。だから出ていくときに足の、それを象徴するように足の塵を払い落として、もう私はやるべきことをやりましたよ、あとは神様とあなた方との問題ですよって言って別の町に行きなさいと言われているわけです。そして12節と13節、こうして12人は出て行って人々が悔い改めるように述べ伝え、多くの悪霊を追い出し油を塗って多くの病人を癒した。このように書かれています。実際に十二使徒は出ていきました。二人一組で送り出されたようです。まあ一人でね、奉仕するっていうのはなかなか大変です。途中でね、苦しい迫害とかにあったり、なかなか思う通り伝道活動が進んでいかないときにね、一人だけでやってるといろんなことを考えて、こう意気消沈してしまうものですが、二人一組になっていくと、お互いに励まし合いながら、教え合いながら、サポートし合いながら行っていくことができるわけですよね。一人が癒している間にもう一人が喋るとかね、そういう役割分担なんかもすることができます。彼らは実際に二人一組で送り出され、そして実際に奇跡を行いながら、悪霊を追い出しながらイエス様のことを述べ伝えていったわけです。弟子たちはかつてはイエス様の奇跡を見るだけの存在だったわけです。しかし今や自らも奇跡を行いながらイエス様のことを述べ伝える人に変えられていったわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、イエス様の思いを自分の思いとしよう、イエス様の思いを我が思いとする、このことを私たちは受け取りたいと思います。その点について3つのことを話します。1つ目はイエス様の思いを知ろうということです。イエス様の思いを我が物とするためにはイエス様の思いが何なのかということを私たちは知らなければなりませんね。イエス様の思いは人の救いです。人が救われること、聖書が教える救いというのはお金が儲かるとか健康になるとか社会的に成功するとかいうことではありません。結果としてそういう祝福を刈り取る場合もありますけれども、クリスチャンになったからといって病気が必ず治るわけではありませんし、必ず経済的な問題が解決するわけではありません。聖書が教える救いというのは罪からの救いなんです。罪から救われて神様と関係が回復すること、これが聖書が教える救いなんです。罪とは一体何でしょうか。まあ、教会ではね、罪っていう言葉がよく聞かれます。まあ、あんまり喜んで聞きたい言葉ではないですよね。罪というのは神様を無視して自分勝手に生きることです。だから社会的に仮に正しいことをその人が行っていたとしても、神様の方向いてなければ、神様への信仰を持っていなければ、そして自分で判断してこれは私が正しいと思うと言って神様抜きに判断して行ったのだとすれば、それは罪ということになります。パウロは信仰のないことが罪なんだというふうに語っています。 罪というのは神様を無視すること、つまり神様を侮辱することですから、本当なら罪を犯した人は神様の怒りを買って滅ぼされても文句は言えません。誠の神様から離れてしまった人間は羊飼いのいない羊のようなものです。みんなそれぞれ自分が正しいと思うこと、自分がやりたいと思うこと、それを優先させて生きることになります。その結果、互いの利害が衝突して家庭や社会が混乱してしまっているわけです。そして最終的には罪の罰として永遠の苦しみを刈り取ることになるはずでした。しかし聖書の神様はそのような人間を憐れんでくださったんです。多くの人々をご覧になったイエス様が、彼らがまるで羊飼いのいない羊のように戸惑い混乱しひどい目に遭っている、その状況を見て憐れまれたように、私たち人間のことを神様は憐れんでくださっているのです。そして私たち罪ある人間たちを滅ぼしたくない、むしろ大いに祝福したい、幸せになってほしい、そんなふうに願っておられます。それでも神様は愛であると同時に正義でもいらっしゃるんですね。正義である神様は罪をなかったことにはできません。罪というのは必ず裁かれなければならない。そうでないと神様の正義が成り立ちません。そこで神様は身代わりをお立てになることになさいました。代わりに罪の罰を引き受けてくれる身代わりですね。そして子なる神であるイエス様が人となって地上に来られます。私たちの代わりに罪のない生き方をイエス様はなさいました。その上で十字架にかかって死なれたんです。それは本来私たちが負わなければならなかった罪の罰をすべて身代わりに負ってくださることです。本当は私たちが受けなきゃいけない、神様に捨てられて神様のいないところに行かなきゃいけない。神様は全ての祝福の源ですから、その神様から完全に切り離されるっていうのはどんなにか恐ろしいことでしょうか。しかしその神様に捨てられるという呪いをイエス様が受けてくださったわけですね。ですから私たちが受けるべき罪の罰はもう完了しました。罪の罰というのは二重に課せられることはありません。例えば私が窃盗の何か犯罪を犯したとしますよね。で、日本の優秀な警察に捜査されてね、まんまと捕まってしまったとしましょう。裁判を受けることになります。そして禁錮何年とかってね、何ヶ月かっていうような、例えば判決が出たとしましょう。それで牢屋から出てきて刑期を終えて私が出てきた後ね、私を捕まえた警察官がまた来て、お前半年前に泥棒やっただろうとって言って捕まって、また裁判を受けて、また禁錮刑を受けるなんてことはないわけですね。一旦刑を受けたならば二重に罰を受けるってことはないわけです。イエス様が代わりに罰を受けてくださったので、私たちに対する罰がそれで終わったとみなしていただいているわけです。私たちはイエス様のおかげで罪を許されることになったわけです。私たちがイエス様の恵みの福音を信じるとき、つまりイエス様がこの私の罪を許すために十字架にかけられた、死んで葬られたけれども三日目に復活なさった、このことを真実であると、本当なんだと受け入れたとき、私たちは本当に罪を許されます。 そして神様の子供にしていただいて永遠に祝福を受けることになるわけですね。私たちが恵みの福音を信じて救われること、これを三位一体の神様、父なる神様、子なるイエス様、聖霊様は心から願っていらっしゃいます。私たちはすでに信じて救われているかもしれませんが、まだまだ世界には信じていない人たちがたくさんいますね。その人たちもすべて信じて救われてほしい、これが神様の願い、イエス様の思いです。そのことを私たちはまず知らなければなりません。使徒ペテロが手紙の中で、神様がなかなか最後の裁きをなさらない、どうしたことか、そんなふうに考えている人について話をしています。イエス様がもう一度この地上に戻ってこられるとき、地上のすべての悪が滅ぼされます。でも自分たちの周りを見ているとね、悪がはびこっている、正直者が損をするような世界である、クリスチャンが迫害を受けて死んでしまうというような悲しい現実がある。イエス様早く来る、私はすぐに来るとおっしゃったのになかなか来ないでないか、と、一体どうしたことか、そんなふうに考える人たちがいる。ペテロはその人たちに向かって次のように言っています。第2ペテロ3の9、主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。やがてイエス様がこの地上に帰ってこられる。そしてその時、地上に悪があるならばその悪をイエス様はすべて滅ぼされます。でもその悪の中に神様の愛する人間が含まれることがないように、一人でも多くの人がその時までにイエス様を信じて救われるように、今神様は忍耐して待っていてくださるんだということなんですね。私も皆さんもイエス様のこの熱心な願いによって救いに導かれました。そして羊飼いに導かれる羊のように、平安や喜びや感動や希望に満ちた人生を手に入れることができました。このイエス様の思いを私たちの思いとしましょう。イエス様、あなたが人を救いたいと、できるだけたくさんの人がイエス様を信じて救われてほしいと願われる、その思いを私の思いとしてください。私もそのような願いを持つことができるようにしてください。そんなふうに祈っていきたいですね。一つ目は人を救いたいと願い、またそれを実際にご自分の命を差し出すほどに願ってくださったイエス様の思いを自分の思いとすること、その思いがイエス様の願いだということを私たちが知るっていうのが一つ目のポイントです。2つ目は、十二弟子のように使わされて語っていこうということです。十二弟子がイスラエルの各地に使わされたように、私たちもイエス様によって使わされて福音を語りましょう。十二弟子が語ったのは恵みの福音ではなく御国の福音でしたね。まだあの当時はイエス様十字架にかかってませんのでね、十字架とか復活を信じるわけにはいきません。イエス様が旧約聖書の約束された救い主なんだということを信じて、人はあの時代は救われたわけです。で、今の時代、私たちは先ほど申し上げたように恵みの福音、この私の罪を許すためにイエス様は十字架にかかられた、死んで葬られた、三日目に復活された。このことを信じるときに人は救われるわけ。ですから私たちが今語るのはこの恵みの福音です。 十二使徒が使わされたように私たちも使わされて恵みの福音を語るわけです。じゃあ私たちはどこに使わされるんでしょうか。もしも皆さんが今聖霊なる神様から促されて宣教師になって外国に行くようにとかね、フルタイムの牧師になるように、そういうふうに促されているならばそれに従ってください。でも全てのクリスチャンがフルタイムの伝道者になるように召されているわけではありません。私たちは生活の中で置かれているその場所でそれぞれイエス様のことを伝えることが期待されているんですね。といっても難しい話をする必要はありません。むしろみんな難しい話は敬遠しますから、しない方がいいですね。単純に皆さんがイエス様を信じる前の状態と信じた後の状態を話す。かつて私はこうだった、でもイエス様を信じた後こんな風に変えられました、今変えられつつありますということをお話しすればいいわけですね。羊飼いがいない羊だった時の生活と新しく誠の羊飼いを手に入れることができた、その方と出会うことができた、今の生活の違いを語っていくわけです。そうすることによって、つまりイエス様によって変えられた人生を伝えることによって、それを聞いた人がイエス様に興味を持ってくれるようになるわけです。もっと知りたいという思い、自分もできるならばそんな風に変えられたいという願いを持つようになるわけです。でその状態で福音を語れば相手の方はすんなりと聞いてくださることでしょう。チャンスがあればその興味を持った人を教会の集会に語ったり、教会の集会に誘ったり、あるいは信仰書を、信仰について書いてあるキリスト教の本を貸して読んでみるように促したりしてみるわけです。皆さんが何でもかんでもね、全てやる必要はないんですよ。弟子たちも二人一組で使わされましたし、ふさわしい人のその家を拠点にして、つまりその人の助けを借りながら伝道しなさいということを言われましたよね。自分はなかなかちょっとね、口下手で、ちゃんと分かりやすく恵みの福音について、神様について、罪について、救いについて説明する自信がないな。でもそういうのは得意な人いますからね、とりあえず教会の集会にその方を送ってくださったり、分かりやすく書いてある本を貸してあげたり、そういうことで構わないわけです。ただ私たちがイエス様によってどんなふうに変えられたかっていうことを普段の生活の中でチャンスを見つけて語っていく、それが今の時代の私たちが使わされたところで語る、福音を語るということです。私たちはそうやって他のクリスチャンからイエス様の話を聞いて興味を持って、やがて福音を信じて救われたわけです。今度は私たちがイエス様のことを他の人に伝える番です。というわけで2つ目のポイントは、使わされて実際に語っていこうということです。そして3つ目は、結果は聖霊様にお委ねしましょうということです。ナザレの人々がイエス様を信じなかったように、私たちの話を信じないどころか最初から聞こうとさえしない人たちもたくさんいます。もちろん私たちが上から目線でね、この清い私が邪悪なあなたを改心させてね、まともな 人間にしてあげましょうみたいな態度で語れば、当然相手は反発しますよね。でまたいろんなこと喋りすぎて、話があっちへ飛び、こっちへ飛び、そっちへ飛び、結局聞いてる人が、この人は一体何が言いたいんだろうか分からなくなると、やっぱ混乱してしまいますよね。ですから私たちの責任としては、謙遜に、そして分かりやすく伝えていくということが必要です。 また私たちの実際の生活が語っていることとあまりにもかけ離れていると信憑性がありません。例えばイエス様を信じて毎日が平安と感謝でいっぱいになったんですって言いながら、普段はもうあちこちで愚痴や不平不満を垂れ流していたら、聞いてる人は本当かなって疑わしくなっちゃいますよね。嘘はいけないわけです。ほんのちょっと変わりました。今まではね、10回愚痴言ってたのがね、9回に減りました。本当のことを伝えていくってことが大切です。そういうふうにして私たちがイエス様について謙遜に分かりやすく話せるように普段から準備しておく必要があるんですが、そして嘘やそういう虚飾のない本当のことを語る必要があるわけですが、そんな工夫や努力をしてもなお聞かない人、信じようとしない人は現れるわけです。でもそれは私たちの責任ではありません。そんな時私たちは靴の裏をパーンと叩く必要はありません。日本でそれやるとね、なんかちょっと喧嘩売ってんのかみたいな雰囲気になっちゃいますから、やらない方がいいです。心の中で神様がこの人に別の機会を与えてくださるように、救いに導いてくださるように、そんな風に祈りましょう。今はダメだったけれども、今回はダメだったけれども、将来その人が救われることを期待して祈るわけです。私が新学生の頃、つまり牧師養成の学校に行っていた頃、私たちが当時行っていた教会の牧師は中川健一という先生で、テレビ伝道をやっていらっしゃいました。ハーベストタイムという伝道番組があったんですね。テレビの番組がありました。でその番組の制作を裏方で手伝っていたことがあるんですね。カメラのケーブルをこう出したりとかね、そういうちょっとした裏方の仕事ですけれど、そういったことをやってたんです。でその番組作りに参加していた照明の人、この方は外部の業者さんでクリスチャンではありませんでした。で毎回収録のたびに牧師のメッセージを聞いてるわけです。そしてクリスチャンのゲストの方をお招きしてお話を聞くわけですが、そのお話も毎回その方は聞いていらっしゃるわけです。ところがイエス様を信じようとしないわけですね。教会の集会に顔を出すということもありませんでした。やがてこのハーベストタイムのテレビの番組は終了することになります。時代がね、インターネットの時代になってきて、今はハーベストタイムはインターネットでの活動を主としているわけです。でこの番組が終了して何年も経ってから、あの照明さんがイエス様を信じて救われたという話を私は聞きました。毎回毎回聞いてるのになかなか信じようとしないな、今度のクリスマスのパーティーにいらっしゃいませんかって言ってもなかなか首を縦に振らないな、手強いな、でも神様は諦めていらっしゃらなかったわけですよね。そのようにして時を経て神様がチャンスを与え続けてくださり、救いに導いてくださるということは何度も私たちは体験するところです。その時ダメだったとしても、つまり私たちの話を素直に聞いてくださらなかったとしても、いつかどこかでその人が福音に耳を傾けて素直に信じられる時が来るかもしれません。だから天から火を下したりなんかしちゃダメなんですね。結果については聖霊様にお委ねする。今回私たちは精一杯やった、その人を救いに導くことできなかったけれど、素直に耳を傾けさせるということはできなかったけれど、それは私たちの責任ではありませんから、あとは聖霊様お願いします、またチャンスがあれば語らせてください、そのように祈りたいと思います。皆さんを通して多くの人がイエス様と出会いますように、一人でも多くの人を救いに導きたいと願っていらっしゃる神様の思いが 皆さんを通して実現しますように。お祈りしましょう。天の神様、あなたが一人でも多くの人を救いたいと強く強く願ってくださっていらっしゃることを心から感謝します。あなたのその熱心な思いのゆえに私たちは救われました。しかもあなたはただそういう願いを持っているっていうだけではなくて、具体的に御子イエス様をこの地上に送ってくださいました。私たちもあなたの人を救いたい、罪人であったにもかかわらずその者たちと親子関係を結びたい、そして永遠に続く祝福を与えたいという、その願いを私たちも自分の思いとし、実際にイエス様のことを伝えていくことができるようお助けください。今週あなたが変えられた人生について、イエス様によって変えていただいたこの人生について語る機会を与えてくださいますよう、イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。